公兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れ、こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。友達が今大阪に住んでる友達なんですけど、うん、なんか旅行で香川に行ったみたいで、うんうん、で香川に行った時に、うん、小木島っていう島に行って、うん、山梨から来たんですよって、うん、出身が山梨なんですよって話したら、うん、その島の人が、うん、山梨のラジオ番組聞いてるよって言ってくれて、
うん、まさか
発酵のラジオって言ってたみたいで、
発酵のラジオ他ないから多分これだね。
そう、山梨発酵のラジオといえばこれなので、うん、なんか全国の人に本当に届いてるんだなって思って、
うんうん、さっき本当にじわじわね、うん、聞いてる人が増えてるらしくて、僕もいろいろメッセージもらったりします、
ね、ありがたいことです。ありがとうございます。そう、はい、この番組はあのホームページで過去の放送も聞けるので、うん、結構私家で、うん、聞いてます。
あ、そうですか、
はい、
手前味噌ですね。
手前味噌です。あ、
それでやっぱ喋るのがやっぱ復習もしてるってことだね、
うん、復習。いやでも、うん、やっぱ最近気づいたのは、うん、編集がディレクターさんやっぱりうまいなと思って、
う
ん、
あ、そうだね。
そっちか。
やっぱ私たちの、うん、結構いつも過ぎちゃうじゃないですか時間を、うんうん、うまくこうどこ切ったか分かんないように編集されてて、
うん、
あれ私のあの言い間違い消えてるみたいなことがあって、
うんうん、
本当にディレクターさんのおかげで成り立ってます、
う
ん
う
ん、
いつもありがとうござい
ます。いつもありがとうございます。
ちなみにこの発言も綺麗に消えるけどね。
あ、
そういう足跡すら残さないプロの仕事。
そういうことか。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはテロワールの話。
今日ね、その3人で話したのテロワールなんだけど、うん、こう2人が作ってるのも甲州味噌じゃん。
はい、
甲州味噌ってさ、
うん、
わかんないけどなんかこう宮城とかで作ったら変じゃない。
そうですよね、
うん、でこういうものって発酵食品すごい多くて、
うん、
でそのこの産地と食べ物のカテゴリーがきちんと結びついてるのがこう多いのが発酵の面白さだなって、うん、常々思ってんの、うんうん、で例えば分かりやすいのはあのシャンパンってあるじゃん、
はい、
うん、
あれってフランスのシャンパーニュ地方で作られた、うん、そのある特殊な製法、まあ、シャンパーニュ製法っていうんだけど、うん、それで作られたスパークリングワインのことをシャンパンって言うんだよね。
そうです。
で実はそのシャンパーニュ製法で作っているスパークリングワインってフランスにも他いっぱいあるんだよね、
うんうんうんうん、
なんだけどそれってシャンパンって言えないみたいな。
シャンパーニュ地方で作ってないからってことですよね。
そうそうそう、じゃあ、スパークリングワインになっちゃうってこと、
うん
うん
う
ん、
だからあの結構さその発酵の面白さってさ、
うん、
なんて言うんだろう、単純な製法と か, なんか味とかじゃなくて、うん、その土地の歴史とかさ特性に必ず紐づいてるっていうのが、
うん、
なかなかなんつうんだろう、あの用意どんの競争にならない面白さがすごいあるかなと思って、
うん
と2人ともなんか思いつくその産地というかテロワール的なものある。
なんか兄この前、うん、味噌業界の今の、
うんうん、ああそうそうそう、
フレッシュなニュースを、
ちょうど今その八丁味噌ってあるじゃない、うん、豆味噌の、うん、愛知ので八丁堀の中だから、うん、半径500メートル600メートル岡崎城のお堀の中だったから八丁味噌って呼べるのが2社しかなくて、
うんうん、
でもその国の、うん、そのなんだ認定機関が、うん、いや2社だけっておかしくねみたいな話になって、うん、で今八丁味噌っていう言葉が使えないんですよ、
うんうん、
でそれはでなんか僕どっちの言い分もあると思うんですけど、
うんうん、
その歴史から言うと、まあ、八丁堀の中にあるのは2社しかないけど、
うん、
で他の周りも製法としては同じだと、
うん、
でそのシャンパーニュと同じ話なんだけど、うん、そこをだからどこを持って大人な対応するかっていうのは、うん、まあ、今後ちょっと目が離せないなと思って、
う
ん、
そうですね、
まだね結論が出てないんですよ、
うん、でもやっぱり多分今ラジオ聞いてる方も豆味噌って言っても、うん、んってなるけど八丁味噌って言うと多分聞き慣れてるし、
うんうんうん、
ね、
そうそう、名前が通っちゃってるからね、
名前が通っちゃってるからそれを使えなくなるっていうのはね、
うんうん、
そうそうそう、
だこの産地のさ話ってすごいいろいろなんかこう、うん、なんかこういろんな思惑が絡み合うんだよね、
うん、
だ例えばなんだけどバルサミコ酢ってあるじゃん、
うん、
あれもさバルサミコ地方、イタリアのバルサミコ地方で作られている長期間熟成した高級なお酢のことなんだよ、ね、ビネガーのことなんだけど、でもそれはあの、うんと、あれだけなのね、そのイタリアだけの話 で、
うん、
で日本で売られてるバルサミコ酢って大半バルサミコ酢じゃないんだよね、イタリアの基準の、
なるほど、
うん、
だからバルサミコ酢風、
うん、だから長期熟成酢っていう、
うん、がイコールバルサミコ酢になっちゃってるんだけど、でもイタリアってそういう意味 その食べ物のローカリティのこだわりがすごい強いから、うん、本当は名乗っちゃいけないんだけど、もうブランドができちゃってるから、なんか日本では割と適当に流通しちゃっていて、でそれをどう捉えるかみたいな話ってすごい難しいんだよね、
これ難しい問題ですね。
そうやっぱひらくんはさ、うん、世界中いろんなとこ行ってるからさ、うん、その日本とこう対比できるわけじゃん、
うんうん、
やっぱ日本の方がその辺緩いっていうか、
そうだ、ん、ね、
ちゃんと考えてないところが多かったりするのかな、
まあ、なんかデザイナー的な視点で言うと、やっぱブランドの運用が大きな視点でできないよね日本はね、
うん、
だからさその八丁味噌の話とかでも対応がちょっと場当たりだよね、
うんうんうん、そうそうそうそう、
だから大事なのって八丁味噌っていうものがやっぱ一定のこうイメージとブランドを作ってきたっていう文脈がすごい大事だから、でそれのブランドの恩恵をどうやって最大化するかっていうのがその認証する人たちのミッションなわけなんだけど、なんか無駄にさ部分最適というか正しさを影響優先しちゃってるでしょ。だから大事なのってそのこの場の正しさじゃなくて長い目で見た時の価値だから、それがそのブランド運用の基本なんだよね。だから僕からするとそれはそのデザインの運用っていうかブランドの運用がすごく下手っていう感じになっちゃう
ね、
うん、
なんか無駄な労力使ってるなって思います、うん、今のやり取りはね、
うんうん、とだからそれでもったいないことが起こらないといいかなというふうな気がするけど ね、
ちょっとこの動向は気になりますね、うん、八丁味噌はね、
うんうん
うん、
もう一個ぐらい話すんじゃない、
うん、なんかありますか、 ありますかね。
あとあれですね、山梨のワインが結構その山梨のブドウを使ったものに対してちゃんと、
うん、
なんだ
甲州
甲州
ワイン
甲州ワインと名乗れるっていうのをやってて、うん、でまあなんか変な話なんだけど、うん、輸入したワインも日本で詰めちゃうと国産ワインになっちゃうんでね、うん、だからそこでもやっぱ日本としての企画で、
うん、
さっき平子が言ってたそのブランド運用と一緒なんだけど、
うん、
やっぱ分かりやすく、そしてその飲んだ人が納得するような形で広めないと、
うん、
結局なんか中途半端なこうやや嘘とか、
うん、
ややこしいこと一個残しとくと、
うん、
後々広がった時にこう、
うん、
なんだ広がりづらいっていうか、
これまさにだから今日の表題のテロワールって話なんだけど、うん、そのワインにおけるそのテロワールのルールが一番細かいのって、うん、ブルゴーニュなんだよね、フランスの、うん、ボルドーじゃなくてブルゴーニュで、
うん、
ボルドーってその作ってるそのシャトーの名前までなのね、
うんうん、
そのラベルに表記できる銘柄、うん、でなんだけどブルゴーニュって畑の名前まで名乗れるんだよね。
へ
ー、だから例えばなんか何々さんのこの畑のブドウで作ったみたいなことまでラベルに入れて、それがテロワールになる。だからさ、それってやっぱその場所と文脈、歴史と、
うん、
その実際に出来上がったものをちゃんと厳密に紐付けるっていうブランド運用だから、
うん、
やっぱりそのもうほらブドウ単位になってるから畑と、
うん、
だから外からブドウ持ってきて国産にしますみたいなこととかできないんだよね。
なるほど。
それはやっぱり価値を作り出すための一つのルールの作り方で、
うん、
やっぱこういうのってルールだから、
うん、
その価値を毀損するルールの運用の仕方もあるし、作り出すルールの作り方もあるし、
うん、
多分これからその日本 その発酵業界も多分海外にいっぱい輸出していくもの増えていくから、
うん、そういうのでね、
その時どうやってブランド運用するかっていうことのなんか作戦が求められるようになるかもね。
なんか今すごい大きな決まりをどう使うかみたいな話してきたけど、うん、でもあとやっぱり消費者の人がもうちょっとこう深く知っていくような、
うん、
なんか分かんない、多分分かんないかったことが多いじゃないですか、うん、あ、シャンパンってそうなんだとか、
うんうん、
だからやっぱみんなもうちょっと自分のね普段食べてるものとかにもうちょっと今多分知ることってできると思うので、
うんうん、
なんかね、
うん、
それ、うんうん、今の話を聞きっかけじゃなくてもいいけど、なんか今自分が食べてるものとか飲んでるものがどんな場所で作ってんだろうって思ったら、うん、実は違う場所で作ったものだったりとかね、
うん、
あると思うので、
うんうん、そうね、
そう、表示も書ききれないですもんね、
う
ん、
そうなんだよね
ね、この問題は難しいですね、
うんうん、珍しく社会的な話したよ、
確かに、
うん、
で特に兄はさ作ってるからさ、うん、でそのラベルにその誰が作ったとか畑まで書くっていうのは、うん、やっぱそのなんだこう意気込みっていうかさ、
うん、
その気持ちが乗ってるよね、
うん、
もうごまかせないじゃん、
うん、
でそれをずっと作り続けるっていうさ、やっぱ発注しなきゃいけないし、
うん、
ラベルも、
うん、
でなんかそういうこう気持ちを持って作りたいし、食べる人もちょっと興味を持って、
うん、
深くこういろいろ聞いてほしいし、
うん、
選んでもらいたいな、
うん
うんうん、今日はちょっといい話したね、
うん、
なんかこういうこと頑張って僕たちも伝えていきたいね、
そうですね、
うん、
私たちも本当作り手なのでちょっと今の話でこう気持ちが引き締まりました、
はい
はい
はい、
今日はテロワールの話でした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あのこのゆるい今の日本のその産地表記とかそのテロワールの考え方っていっぱい作っていっぱい流通させるっていうところの中でできた仕組みかもしれないけど、うん、でもこれからってほら地方のちっちゃいメーカーがすごい大事になるから、
うん、
少し見直しが必要な時期なのかもしれないなって今日話して思った。
そうですね、うんうん、昔は多分みんなお醤油も、
うん、
お味噌も、うん、お米も作ってたから、
うん、
誰がこう作ったあそこのだよみたいな感じだったから、
うん、
でもそれがどんどんね、誰が作ったのか分からなくなってきていて、
うん、
でもそれを教える義務もあるっていうのね、
うんうん、
まあ、全部は戻ることはないかもしれないけど、
うん、
やっぱり手作りが一番安心で、うん、安全な、
うん、何使ってるか分かる
ね、分かるからね、
うん、僕らの世代の一つのなんか責任かもしれない
ね、うん、そうですね、
はい、
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行って聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。